77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶寿です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は8月21日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいね、まあ暑い日もねずっと続くんですけれどもね、もうねお盆はね過ぎましたんでね、なんでしょう、まあこれからね涼しいね時期に向かっていくのかなという感じなんですけれども、でもまあまだまだですよね、まだまだね、9月になってもね、まあ10月頭くらいまでね続くんじゃないかなと思うんですけどね、まだまだね夏長いんでね、頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、でまあさっきね今ね お盆の話をねさせていただいたんですけれども、はい、長崎はねお盆がねすごくね賑やかなんですよ。はい、まあ長崎ね全域的にねそうなんですけど、この農家バーなやがあるね長崎市はねもう本当特にね賑やかでね、でね、どんなね賑やかかっていうとね、とにかくね爆竹の音がねものすごいんですよ。はい、でだからね初めてねなんか長崎にね来た人とかねこれ見てね結構びっくりしちゃうんですよね。はい、でね今年もねまあそうだったんですけど、なんか今年は去年よりもねなんかもっと去年に増してねなんかもう賑やかだったかなっていうのは、まあそんな感じがします。はい、まあ毎年まあ変わらず賑やかといえば賑やかなんですけどね。はい、まあコロナ禍とかはまだちょっとね まだちょっとおとなしいっていう感じがしましたけどね。はいね、もうねどんな感じかっていうとね、街中でねものすごいね爆竹をねバンバン鳴らしてね、そしてねお墓でも鳴らすんですよ。で鐘楼船って言ってね、もう何でしょう、まあ船とは言ってもねこう車輪がついてるんですけど、それにね、初盆を迎えたね、ご先祖様というかね亡くなった方の魂を乗せて、そしてお盆が終わってお盆最終日15日の夜にね、何でしょう、ご先祖様の魂がいる世界に、送り出すっていうね、まあそういう、まあ、ものなんですけれども、まあそれがまあとにかく派手でね、でドラみたいなのもねこうガンガンガンガン鳴らすんです。はい、で鳴らしながら爆竹も鳴らすという感じなんですよ。はい、でまあね、夕方くらいになってくるとね、まあ、あっちこっちで、ね、パンパンパンパンって鳴るんですけど、子供をね迎えに行ったりとかするとね、なんかあれなんかね爆竹の音がするよとかね、まあ子供となんかちょっと外に出るとねなんか花火の音がするとか言ってるんですけど、もう本格的になってくるとねものすごくうるさいので、ね、だからね子供もねなんか最初のうちはね花火とか言ってねなんかちょっと喜んでるんですけど、なんかねこう本格的になってくるとすごく怖がって、はい、なんか怯えてました。はい、で観光客の方もねやっぱりねそうで、でなんかねお墓でもね花火やるんですかとかね、ねなんかすごいですねとかなんか言われるんですよね。はい、でまあ毎年まあいろいろ話すんですけど、今年ね話したなんかいろいろねなんか面白かったことをねご紹介したいと思うんですけど、まず一つがね、長崎の人はそのね、お墓で爆竹を鳴らすんですねとか、お墓で花火するんですねって言われて、まあそれ毎年言われるんですけど、はい、で今年聞かれたのはね、長崎の人は花火はお墓でするものなんですかみたいな感じで言われたことがあります。はい、まあねお答えしますとね、花火をするためにわざわざお墓に行くというわけではないですね。はい、だからねお盆以外でお墓で花火はそんなにしないんじゃないかなって思います。はい、でお墓以外のところでももちろんしますしね、だからねまあこの爆竹はね何でしょう、なんかこう爆竹も花火もそうですけどね、まあ長崎の人なりの何でしょう、魂の送り出し方みたいな、まあそんな感じですね。はい、であと言われたのがね、これはね福岡からね旅行でやってきた方なんですけれども、治安悪いんですかって言われたことがありますね。はい、治安悪いんですかって、これはね何でしょう、なんかこのね あのルールをね破ってる人たちがいっぱいいて、それでねあのそこら中で爆竹を鳴らしてますという意味ではなくてですね、はい、まあ、これがねそういうね送り出し方なんですね。はい、でまあそんな風に言ったらね、あそうなんですねって、じゃあね、なんでしょう、なんかこう面白半分でね、騒ぎたくてやってるっていうそういう わけではないんですねって言われたんですよね。はい、で騒ぎたくてやってるって人も中にはいるにはいると思います。はい、なんかね、まあ、みんながね、亡くなった方の魂を持ってね、亡くなった方との思い出をこう思いながら爆竹を鳴らすわけですけど、なんかね、それよりも爆竹を鳴らして楽しいなっていう、なんかそういう理由でやってる人もね、多分ね、いはすると思いますね。はい、だと思います。はい、あとね、危なくないんですかとかね、言われたりとかするんですけどね、危なくなくはないですね。はい、危ない時もやっぱあります。はい、やっぱねこう歩いてる人がねいるのにね、よく見もしないでねこう火のついた爆竹を投げるって人もね、ね、あの意はするんですよ。はい、だからね、爆竹がねバンバン鳴ってるところにね近づく時にはね、こう、まあ、ある程度気をつけていった方がいいと思います。はい、であとね、こう火事にならないんですかっていうね、いう質問もありました。はい、火事にならないんですかっていう質問にはね、なる時もあるんですね。はい、消防とかね、まあ、消防団とかがね、こうすごくね、警戒してますしね、気をつけてくださいよってね、言ってるんですけどね、それでもね、なんでしょう、なんかもう大火災とかはね、めったにないのかもしれないですけど、でもね、燃やしたくないものが燃えてしまって、実際に、消防車が出動するとか、そういうことはね、実際にあってるみたいです。はい。ね。はい。あとね、外国人の方がね、これはね、合法なんですかってね、言ってる人がいました。はい。ね、なんかね面白いですよね、福岡の方といいね、外国人の方といいね、なんか視点が面白いなって、思うんですけれども、多分まあ一応違法とかではないはずなんでね、はい、合法だと思います。はい、まあ、ただ ね使い方を間違えてね危険な状況になってしまったとかね、なってしまったっていうことはね、たびたびあるみたいなので、だからねもう十分気をつけてやっていきたいですねっていうふうに言いたいんですけれども、まあ、そんなお盆をね、終えたわけなんですよ。はい、お盆が過ぎるとね、涼しくなっていくとかね、なんか 海がね、海で泳ぐとね、なんかクラゲが出るとかね、まあ、そんな風に言ってますけどね、まあ、ここ長崎はね、おくんちですよ、長崎くんちがあるまではね、まあ、結構暑いよねっていう、なんかそれが共通認識でね、こう皆さん言ってますしね、なんか私もまあそんな感じがするので、だから、まあ、ね、暑い日々ね、まだまだね、備えようかななんて、まあ、そんな風に思ってるところです。はい、まあ、そんな感じでね、ナヤラジオねやっていきたいんですけれども、はい、先週のナヤラジオね、戦争と平和っていうことでねお話しさせていただきました。はい、で戦争と平和ね、特にね先週のナヤラジオはね、終戦を迎えるにあたってね、終戦の日の前の日ということでね、私がお話しさせていただいたのがね、東ヨーロッパとかね、バルカン半島諸国を歩いた時に現地の人から聞いたお話ですね。現地の人から聞いて、戦争がねこう終わった後にもね、たくさん悲劇が起こりましたって、はい、で、ね、それはねこう戦争が終わって平和な時代が訪れましたねという、そういう文脈で語られる日本の戦争とは全然違うものだったなっていう、まあ、そういうお話でした。はい、まあ、もちろんどの国もね戦争が終わった後ね、混乱というかね、混乱や被害悲劇はねないところはないですよね。はい、ないところはないんですけれども、でもね、それがねあまりにもねこう日本のものとね、日本の第二次大戦 の終戦後の日本と、それとその私がね行った国ね、ボスニア・ヘルツェゴビナで聞いたお話はねもう本当に全然違ったのでね、まあ、それが印象的でしたという、まあ、そういうお話でした。はい、あとはね、そうですね、あとは何でしょう、長崎のね原爆の日っていうのは長崎県民みんな知ってますけど、まあ、それ以外もね日本でもねたくさんのね、空襲とかね、まあ、ありましたので、まあ、そういったこともね意外と知らない部分あるんだなっていうね、まあ、そういうお話をさせていただきました。はい、結構ね、まあ、このテーマでお話しするときはね、何でしょう、なんかこう自分はねこうとても考えているっていうね、平和のを願っているんだっていう感じでね、っていう立ち位置にねこう自分を置いてしまうわけですよね。はい、でまあ当然ね平和を願っているので、もちろんねそれはねいいことだと思うんですけど、でもね例えばねこう何か考え方の違う相手はね、この人は平和のことを自分よりは考えてないっていうね、そういうふうにな位置づけで見てしまうとね、そうするとね もうこう会話の時点で平和から遠のいてしまうので、まあいろいろなね、意見はこの人はこう思ってるんだなって思いながらね、お話しするのがいいかなって、まあ、そんな風に思っています。はい、まあ、そんなことをね先週お話しさせていただいたんですけれども、はい、あ、はい、メッセージがね届いてますよ。はい、普通の田中さんいつもありがとうございます。はい、これはね X の方でね、届いたんですけれども、はい、東京大空襲かっこ大規模空襲は何回もあるのでどの日がどれというなりますというふうにありますね。あ、まあ、確かにそうですね。東京大空襲ってねこれ、まあ、一般にはねこの3月10日ですかね、はい、に毎年ね、東京大空襲があった日ですねみたいな感じでやってますけれども、まあ、それ以外の時もね、空襲ね ありますしね。はい、まあ、全部あげるとね本当にたくさんありますよねっていう、まあ、そういうことをね、教えてくれたんだと思います。はい、普通の田中さんありがとうございます。はい、で続いてね同じく普通の田中さんなんですけど、はい、まあ、第二次大戦前によく似ていると言われてますよねってよく言われますよねっていうメッセージいただいてます。はい、まあ、確かにね、まあ、今の世の中ね安全保障的ね緊張が続いてますっていうふうにね、昨日言いましたけれども、緊張が続いてるどころか実際にね何でしょうドンパチ怒ってるわけで、はい、怒っててね、そしてねウクライナなんかねそれがすごく長いわけですよね。4年以上続いてるわけで、だからね第二次大戦前によく似ているってね、これはねよく私もねよく聞きますね。はい、で似ている部分、まあ、似てない部分もあるのかもしれませんけど、共通した部分もねもちろんあると思います。はい、でまあね私もねなんかちょっとなんとなく思ったりするのが、第二次大戦って今日から第二次大戦が始まりましたって始まったわけじゃないじゃないですか。第一次大戦ももちろんそうですね。はい、で後からね後になって第二次大戦世界大戦の始まりはあれだったねっていう風な、そんな感じで第二次世界大戦の始まりここみたいな感じで言われてるので、だからもしかしたらその場合によってはね、場合によっては今をね今のこの今日を世界大戦 の中にあるというカウント、そういうふうにカウントされる未来がやってくる可能性もなくはないって思うんですよね。はい、だからといってこうなんかこう不安を煽ってもしょうがないので、ね、この後の歴史の動きによってはそういうふうにカウントされる、未来も来るかもしれないし、そう来ないように、なんとか頑張っていきたいですねっていう、まあ、そんなお話ですね。まあ、そうならないように頑張ってる人って本当にたくさんいると思うんでね、まあ、私たちこう一般市民もね一般市民なりにね頑張るわけで、はい、でそれでねもっともっとこう安全保障に関わってる人はね、第三次大戦にならないようにって頑張ってるんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあ、でもまあそんなね、簡単な世界じゃないと思うので、ねね、なんとかねいい未来が来るようにねやっていきたいななんて、まあ、そんな風に思っています。はい、まあ、そんな感じでね今日もねナイラジオねやっていきたいと思うんですけれども、はい、ね、今日のテーマ何にしようかなと思ってね見てみたわけなんですよ。はい、見てみたのはね今日は何の日っていうことなんですけどね、8月21日、今日はね何の日かね、何の日か見てみましたよ。今日はねいろいろあるんですけどね、なんだこれ、女子大生の日ってありますね。ね、1913年のこの日ね、日本初の女子大生が誕生したって、ああなるほどね、そういうことなんですね、女子大生の日ね。まあね、昔はね、もしかしたら学問の世界ってね結構男性ばっかりね学問やってたのかもしれないですし、まあ、最近はね大学進学率ってね女子の方がね増えてるっていう、女子の方が高いっていうのが、まあ、そういう数字もあったりするんですけれども、まあ、それはね今の話だってね昔はまた違ったっていう、そういうのがね、あったんでしょうね。はい、だから女子大生の日らしいです。はい、なるほどね。はい、あとはね献血の日ってね、献血の日はね、1964年にね制定されたらしいです。それまでの売血制度をやめて、すべて、献血で確保する体制 を決定したという、そういうことらしいですね。はい、ね、まあね今ね献血ねやってますけどね、はい、まあ、私もねライオンズクラブっていうのに、ね、入ってるんですけれども、まあ、それでね献血の呼びかけとかでねこうたまにねなんか皆さん献血してくださいとかね、まあ、そういうのをねやる時があります。はい、で私もねたまにやったりとかしますね。はい、ね、ね今でもね、まあ、ね1964年にね制定されたこの日ですけど、今でもね献血って大事なのでね、意識していきたいななんて思います。はい、であとねいろいろありますよ。パーフェクトの日ってね、1970年のこの日プロボーラーの中山律子さんが女子プロボーラー初のパーフェクトゲームを達成したっていう、それでパーフェクトの日らしいですね。はい、ボーリングじゃなくて ね、パーフェクトの日。はい、あとはね 県民の日、福島県がね1997年に制定したという、県民の日ってありますね。これね今までね私ナヤラジオね何回かね何々県をテーマにってお話したことありましたよね。今日福島県にすればよかったかな。福島県はねなんか前もね桃をテーマにねお話したことがあったんですよ。はい。でね、福島県ってね、あの桃がねすごくねあのいろいろなものが取れるので私個人的にねすごくね好きでね、はい、そしてね、福島県ってね、まあ、どうしてね好きかというと、何でしょう、まあ、私のね友達がね福島県出身っていう人がいるっていうのもありますしね。あとはね、何でしょう、長崎ね、長崎とはねこう結構まあ離れてますけどね、でもね2011年のねあの3月の、震災以降ね福島県のね農産物がねあの取り扱いがねあのが厳しくなったりとかね、まあ、そういうこともあったりしたので、だからねあの積極的に福島県ねあの応援したいなって、まあ、そんな気持ちでねやってたんですね。はい。で、まあ、そういうことでね福島県でね、桃をテーマにした時に福島県にスポットを当ててって、まあ、そういう感じで、ね、やりたいなって言ってやったことがありました。はい。であと県民の日はね福島県以外にもね静岡県もそうですよ。はい。静岡県はね、1876年のこの日、浜松県が静岡県に編入され、静岡県がほぼ現在の形になったって、浜松県ってのがあったんですね。ねえ、もう知りませんでしたね。え47都道府県ってねバチーンってねこう決まったわけじゃなくてね、なんかねまあすぐにこう決まったわけじゃなかったってことなんですね。はい。その時のことねあんまりよくわかんないですけどね、まあ、そういうことみたいです。はい。まあそんな感じでねナヤラジオねいろいろね、今日お話することがねたくさんあったんですけれども、今日はね最近ね私がこう仕事の中でねこういつもねいつも最近ずっと注目しているねものについてねお話したいと思うんですよ。はい。それはねチーズなんですよ、ね、最近チーズの取り扱いねちょっといろいろ増やしたんで、ね、今日はねチーズについてお話したいと思います。はい。というわけで今日のテーマはチーズです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい。というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマチーズということでねやっていきたいと思うんですけれども、皆さんねどうですかね、チーズ好きですか？はい。まあ、私もねチーズ大好きです。はい。大好きですし、チーズっていろんな種類があるじゃないですか。はい。いろんな種類があって、で、何でしょう、なんか、まあ、プロセスチーズね、ありますしね、カマンベールとかね、モッツァレラとかね、まあ、青カビ系とかね、ブルーチーズみたいなね、そういうのもありますし、ヤギのチーズとかね、まあ、そういうのもいろいろあるんですけれども、まあ、何が好きかっていうと、まあ、そうですね、まあ、大体何でも好きなんですけどね。でも、癖のあるチーズもね、結構好きです。はい。なんか、プロセスチーズとかもね、あれも、まあ、いいですけど、あんまり癖がないって。はい。それよりもブルーチーズとかね、まあそういうね、まあそういうのがヤギのチーズとかね、結構そういうのが好きですね。はい。で、農家バーナヤではね、まあ、チーズいろいろ置いてるんですよ。はい。で、地元産チーズでね、まあ地元、まあ同じ長崎県の佐世保にありますね、里村牧場っていうところがあって、そこのね、チーズをね、農家バーナヤずっとねやってるんで、そこのチーズね私ほんと好きなんですよ。はい。で、仕入れて、でそれをね、チーズの、ね、熟成に、ね、最適な、ね、温度 の保管庫に入れて、そしてそれで、ね、チーズを、ね、より熟成させて、そして香りを、ね、際立たせてるんですけれども、ね、ちょっと癖が出るんですけど、それでも、ね、なんかお客さんからは、ね、結構好評です。はい。で、まあ、前のナヤラジオでも、ね、言ったことあるんですけれども、ワインを、ね、なんか増やしていきたいななんて思って、でワインと、ね、チーズの組み合わせって最高じゃないですか。はい。だからね、なんかね、美味しいワインと美味しいチーズを、ね、増やしていきたいななんて思ってやってたんですよね。はい。で最近はね、またね、チーズを、ね、さらに、ね、増やしまして、こうフランスのね、なんでしょう、チーズのね、専門家のような、ね、業者さんがいるんですけど、その方にね、農家バーナヤに来てもらって、そしてこのね、お店で今どんなチーズがいいですかみたいな感じで聞いて、そしてね仕入れてるんですよ。はい。でいろいろね仕入れましたよ。ブルーチーズとかね。でブルーチーズもね、ただのブルーチーズじゃなくて、そのレモンの香りがねがするね、そういうブルーチーズとかね。はい。あとはね、まあこれもブルーチーズはブルーチーズなんですけど、それをね、杉のね煙でね燻製にしているっていうね、まあ、そういうブルーチーズとかね。ああ。で、あとヤギのチーズね、あとハーブをねあしらったチーズとか、もう本当にねいろいろ仕入れてね、でそれでねやっぱね全然違いますね。なんかね本当ね あの里村牧場さんもそうですよ、あの地元産のチーズで、そしてさらに熟成させたチーズ、ね、そしてね、まあ、あのプロの、ね、専門家の業者さんに選んでもらった、まあ、フランスやイタリア、オランダ、ね、スイス、まあ、そういうところの、ね、チーズ、ね、本当にね、なんかね、もう本当全然違うなと思いますね。はい、ね、どうしてもね、普段ね通うスーパーとかね、そういうところではね、まあ、チーズいろいろありますけど、でもそこね、あの品ぞろえね、やっぱり限界があるじゃないですかね。そこに置いてるのもね、もちろん美味しいですけどね、はい、だからね、結構ね、ね、珍しいチーズをね、あの仕入れたいと思うと結構頑張らなきゃいけないんですよね。はい、まあそんな感じでね、いろいろね仕入れましたよ。はい、で先ほどね、癖のあるチーズね好きですよというふうに言いましたけれども、うちで置いてるねブルーチーズとかね、まさにそうでね、あの癖がねやっぱあって、そして、まあ、好みも分かれるんですよね。はい、であとはね、羊っていうか、まあ、ヤギもそうか、ヤギや羊のチーズ、ね、これもね、あの結構好みが分かれるところです。はい、であのね、まあヤギのチーズとかね、まさにそうなんですけど、ね、ヤギはね、なんかもう本当ね、こう、野生の香りがしますね。野生の香りって言ったらあれか、なんかあの生き物の動物の香りがします。はい、でうちで仕入れてるやつは、ヤギ特有のね、の香りもありつつ、なんか上品な感じでね、すごく仕上がってるんですけど、私ね、何でしょう、なんかあの中東あたりにいた時にね、ヤギのチーズよく食べてたんですよ。はい、なんかあの辺はね、ヤギのチーズ本当にたくさんあって、そしてね、なんかそこでね、現地で食べてたのは、なんか本当にね、なんかヤギの、なんかあの生きてるヤギの匂いがね、なんか すごいするなと思いましたね。はい、まあ、羊もそうなんですけどね。はい、でまあそれがね、やってたのが、まあ、まあ中東あたりなんですけど、あのあたりはね、なんか本当ね、ヤギとか羊のね、なんか放牧のね、もう一番最初の発祥の地みたいなところ でチーズもね、まあ、多分発祥の地みたいなところあると思うんですよ。はい、で、ちょっと前に読んだ資料によると、チーズの起源としてね、まあ想定されている最古のね、年代がね、羊やヤギが家畜化される紀元前6000年前後っていうふうにね言われてるんですよ。はい、でそれがね、エジプトとシュメールあたりなんじゃないかってね、そんな風に言われてるんですけれども、はい、だからね、ちょうど私がね、ヤギのチーズをねこう食べていたあたりなんですよ。はい、でもうこうなるとね、この歴史がね古すぎてね、もう普通のね、こう農産物の、まあチーズも農産物ですけど、ね、こう野菜とかね、あの穀物とかね、そういうのの栽培よりもね、はるかはるか前に、ね、っていうことになるんですよね。はい、でもね、まあまあでも その通りだと思いますね。あの移動しながらね、こういろんなね、動物とかね、あの食べ物とかをね、食べながらね移動してたのが、人間がね、こう文明を発展させる前じゃないですか。はい、でその人たちがね、なんか定住してからね、急にね、さ農業始めるんだってやるのね、ちょっとハードルが高いんですよね。はい、でそれよりもね、あの移動にね連れて行ける動物をね、移動あの連れて行きながら、そしてそのね、お乳を飲んだり、それをかあの保存できるようにチーズにしたり、そしてまあね、あのお肉を食べたりっていうね、まあそういうのがねの方が、まあ食料をね調達するっていうので、なんかあの始めるのにね、あのハードルがね低かったんだと思います。はい、ただね、あの最近になってね、あのチーズの発祥の地はね、エジプトやねシュメール、あの中東ではなくてね、ヨーロッパのポーランドではないかっていう、そういう説もあるんですよ。はい、でそこではね、こう紀元前6000年、ぐらいにね発見された、あぐらいのものであるというふうに言われてる、陶器の、ね、遺跡がありまして、その陶器はね、陶器の破片がね発見されたんですけど、その陶器があのチーズを作るものに、チーズを作るために、使われていたものなんじゃないかって言われてるんですよね。あのチーズのね、こうあの何でしょう、こう固まってる部分ね、あの乳を固めるんですけど、固まってる部分と液体の部分がねあるんですけど、液体の部分ホエーとか言ったりするんですけど、そのホエーのね部分をね、こすためのものじゃないかというふうにあって、だからこれね、あのメソポタミア人よりもね、少し古い時代に、ポーランドで始まったんじゃないかなんて、ね、そんな風な説もあります。はい、でもそれも面白いですよね。私ポーランドにも行ったことあって、でね、ポーランドもね、こう美味しいチーズね、本当にねたくさんあるんですよ。はい、でなんですけどね、発祥の地とかね、まあ、そこまではねちょっと思ってなかったですね。すごいですよね。はい、 まあそんな感じでね、まあねチーズね、あの発祥をね探るとねすごくすごく古い感じになりますね。でそれでね、まあ私がねこう行った国とね結構なんかこう文化がねあのリンクするのでなんか面白いななんて思うんですよね。はい、あとはね、まあ、チーズといえばね、まあ、あのちょっと辛いチーズもあるんですよ、はい、辛いチーズね。であのチーズの業者さんとかと話してるとなんかあの、まあ、チーズのこう商品名とかねこう商品名というかなんかその人たちが作ってるなんかこう、まあ、分類するための名前とかあったりするんですけど、なんかピッカンテっていうねいうのがあったりするんですよね。でこれはね多分あのピッカンテってねスペイン語なのでね、まあ、スペイン語文化のところだと思うんですけど、ピッカンテこれどういう意味か、これは辛いっていう意味ですね、はい、スペイン語で辛いのことピッカンテって言うんですよ、はい、でそれたまたまね私ね南米を旅行してる時にね、知ったんですよ、はい、ピッカンテなんか可愛いですよね、はい、でこれ実際ね使われてるねあのところもすごい可愛いんですよ、はい、なんかスペイン語話してる人同士がね、これ食べてみて、これ辛い、うんちょっと辛い、うん、でもね僕は辛くないと思う、うん辛くない、僕は辛いみたいなそういう感じをこうみんなで話してるのをねこう近くで見る機会があったんですよ、はい、でまあ誰かがねこうピッカンテって聞くわけですよ、ピッカンテピッカンテって聞くんですよね。でそれでね答える人がね、辛くない時はねあのノーノーってつけるんですよね、ノーピカーって言うんですよ、ノーピッカンテじゃなくてノーピカーって言うんですよね。で辛い人はね、いや僕は辛いよっていう人はねピッカンテのことをねピカピカって言うんですよ、はい、だからねなんかねこう聞く人がねピカ答える人がノピカピカピカってね、そんな風にねなんかピカピカってねお互いね言ってるのでね、だからねなんかそれ聞いてるとねなんかねなんかあのなんかピカチュウの言語で会話してる人たちみたいにね見えてて、なんかね面白かったですよ、はい、でなんか私なんか面白くてなんかふんって見てたりとかすると、そしたらねそのうちの一人のねなんかあのポケモンが大好きっていうね二十歳くらいの若者がいたんですけど、その若者がねなんか私にねなんかいろいろね話しかけてきてね、でねなんか ね君はねなんかピカチュウの、あの国から来たんだよね、で日本から来たんだからねこうポケモンの国だよねみたいな感じで言われてるんですけど、まあ、まあそうだねとかは答えますけどね、でもねそうだねとか答えつつもねこういやあなた方のね会話の方がねなんかよっぽどねポケモンの会話みたいだよみたいな感じでね思いましたね。まあ、上手に説明できなかったんでね、ね、スペイン語だからね、上手に説明できなかったんで、なんか言わなかったですけどね。はい、でもね、なんかね、面白かったですね。なんかお互いね、ピカピカピカってね、なんか会話してる。ね、ね、私ね、なんかあんまりね、こう、詳しくは知らないですけど、多分ピカチュウって、多分こんな感じで会話するんですよね。はい、もっと可愛い声でしょうけどね。ピカチュウピカ、どうでしょう、なんかこんな感じでするのかな、はい、すいません可愛く喋れなくて、はい、まあ、そんな感じでね、なんかあの今日ねチーズの文化についてねお話したんですけれども、なんかねもうちょっとね真面目な話をねこうしようかなと思ったんですけど、ね、古代ギリシャのとチーズとかね、まあ、そういうこともねこう一応ね見てはいたんですけど、なんかね体験談みたいので、ね、なんか終わってしまいましたね、はい、しかも最後ピカチュウで終わってしまいましたよ、はい、なんかねあのチーズの話もっと聞きたいよって方いたらね、またねメッセージでもくださいね、そのうちねまた話したいと思います。なんかあのナヤラジオこんな風にね終わってしまうことがね結構あるので、ね、まあ、気をつけながらやっていこうと思うんですけれども、まあ楽しかったと思って聞いていただけたなら嬉しいです。はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、今日はチーズをテーマにお話ししましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。